1. 日に焦げたる老王、桑を肩にし、一種の灯火を降りて、店舗より帰り、同馬簡易し終わりて、西門のあたりに佇み、暗にこれを向かうれば、気弱、その缶を伺い、井戸端の星湯をついばむ。これ、画木にして、美術的なる思考をならん。十数畳の大広間、片側に金屏風を巡らし、十四五の少女、一重のボタンを切り来たりて、これを花瓶に挟まんとすれば、しきりにその名を呼ぶものあり。少女驚いて耳をそば立つれば、お菓子や円筒のおむ、英実に産んでこの戯れをなすなり。これ、遠霊にして美術的なる思考をならん。画木と遠霊と、共にこれを美術的に線と欲せば、物の画木と、物の遠霊とを選択するの必要あるのみならず、これを美術的に配合するの必要あるなり。しかれども、配合の美術的なると否とは、理論の上にて説明するは難し、実際の上に評論するをよしとす。1. 湧水神聖を好んで、繁華熱湯を厭うは、普通、詩人たる者の感情なり。前者の我にして、後者の俗なるは言うまでもなけれど、さりとて、繁華熱湯、必ずしも、文学的の分子を含まざるにあらず。言わんや、いかなる俗事物も、これを霊眼に見るときは、その、これを霊眼に見るところにおいて、多少の画手を生ずろうや。白眼他を見る世上の人。といえば、世上の人は、極めて俗なるものなれども、白眼見るの三条を添えて、無常の画手を生ずるがごとし。かっこ、善行。花木遠霊の情も参照すべし。1. 理屈は理屈にして文学にあらず。されども、理屈の上に文学の皮を着せて、十七字の理屈をものするも、また文学の応用なれば、時にこれを試むるもよし。ただ、理屈のために文学を勃却せられることなかれ。理屈に合わせんとすれば文学に遠く、文学に適せんとすれば理屈を離れること、もと両者全くその性をことにするより来たるものゆえ、是非もなきことなり。両者を合わしてやや調和したるものをものするは、非常の深苦を要しながら、存外に喝采を博することをあたわざれば、その覚悟をなかるべからず。けだし、普通文学者は、真句のところを察せず、単に、その理屈的なるの点において、これを貧積す。また俗人は、それよりもなお、卑俗に、暴露的に物せざれば、承知せざるべし。1. 理屈というにはあらざるも、層別、流別、画題、慶長、翻訳なども、ややこれに類せり。例えば、生きて世に、人の年季や初なすび、祈祷、と言える句のごとき、陳腐に似て陳腐ならず、卑俗にして卑俗ならず、木を求めず、功を労せざる間に、無限の妙味を持たせながら、常人は、なんとも感ぜざるべし。いな、なんとも感ぜぬのみならず、これにては承知せざるべし。年季の放映などならば、その人を思い出すとか、今に幻に見えるとか、年月の経つのは早いものとか、かの人が死んでから他に友がないとか、 涙ながら霊を祀るとかいう陳腐なる考えをありがたがるも、常人ならば先がたなきも、文学者たらん者は今少し考えあるべし。この祈祷の国でも、生きて世に、と屈折したる言葉の働きより、人の年季や、とよそよそしく物したる最後に、初なすび、と何心なく起きたるがごとくにて、その実、心中無限の感情を隠し、言語の上に意匠惨憺たるところは確かに見えるなり。要するにこの種の句は、作るにも熟練を要し、見るにも熟練を要するなり。1. 初心の人は、もとより何事をも知らざれども、少し俳句に入りたる人は、理屈的の句、または前書き付きの句は、難しきを悟るべし。しかして後、やや熟練を経、かろうじてこの種の句をものするに至れば、一人心にうれしく、ただその言い寄せたるを喜んで、かえってその句の家族優劣を反ずるあたわざることあり、常に自ら顧みるを要す。1. 天保以後の句は、おおむね、貴族陳腐にして、見るに耐えず、称して月並み調という。しかれども、この種の句も、多少はこれを見るを要す。例えば、俳句の道に入りたる人、往々にして、月並み調の句を称し、あるいは、自ら物すことあり。けだし、この人、月並み調を見ること、多かざるをもって、その中の一体、やや成長に近きものを取りて、各表するなり。伊豆くんぞ知らん。この種の句は、月並み華奢流において、陳腐を極めたるものなるを。恥をかかざらんと欲するものは、月並み調も少しは見るべし。1. 学生時に、あるいは月並み調を模し、自ら新規と称す。これ、彼自身には新規なるものならん。しかれども、その文学、社会に陳腐なることを示し、無学、笑うに耐えたり。1. 俳句に提督風あり、断輪風あり、芭蕉風あり、企画風あり、身の風あり、痛み風あり、武尊風あり、筐体風あり、一茶風あり、おつに風あり、早急風あり。しかれどもこれ、歴史上の結果なり、硬派を信ずる者、乙派を排し、兵流を学ぶ者、帝流をそしらざるべからざるの理なし。その何風と何派たるとにかかわらず、 B なる者はこれを取れ、 B ならざる者はこれを捨てよ。1. 世情、小風を信ずる者を推し、我ことさらに木を好んで断輪を放然と。これはいわゆる負け惜しみの痩せ我慢なり。しかして痩せ我慢より割り出したる俳句は、こうも文学にあらざるなり。我、企画派の系統を告げり、故に企画派の俳句をものせんと、格のごとく系統より割り出したる俳句は、文学にあらざるなり。1. 梅にうぐいす、柳に風、ホトトギスに月、名月に雲、名所には富士、嵐山、吉野山。これらの思考の陳腐なるは、何人もこれを知る。しかれども、春雨に傘、暮春に女、卯の花に山、さみだれに馬、もみじに滝、暮秋に牛、雪にともし火、 木枯らしにカラス。名所には京、佐賀、御室、大原、比叡、三井寺、瀬田、須磨、奈良、宇津。これらの思考の陳腐なるは、深く俳句に入るものにあらざれば知るあたわず。1. 思考はなるべく斬新なるを要すれども、時にはこれらの陳腐を翻案して、負を真となし、死を勝つとなすの技量あるを要す。1. 日本画ばかり見たらん人のにわかに西洋画の一二枚を見たらんには、あまりその見覚せるに驚きて、しばらくは公説を判定するあたわざるべし。西洋画ばかり見たらん人の日本画を見たるもまた同じ。それと同じく俳句にても、全く斬新なる思考に至りては、見るものその公説を定むるあたわず。あるいはこれをもって美の極みとし、あるいはこれをもって説の極みとなすに至る。しかして幾多の実月を経て反復この句を吟唱し、かつこれを模倣する者も多くなりて後、静かに初めの句を味わえば、先に美の極みと公言したる人も、その褒めすぎたるを悔い、先に説の極みと公言したる人も、その考えの船舶なりしを恥ずるなるべし。ゆえに斬新なる句を見る人は、熟吟熟考して後に褒変すべし。これ大化の上にも免れざる一平なりとす。1. 思考の上に動く動かぬということあり、すなわち配合する事物の調和適応すると否というなり、例えば紙12文字または下12文字を得て、いまだ他の5文字を得ざるとき、いろいろに置き換えてみるべし。その置き換えるはすなわち動くがためなり。たたたたた、雪積む上の夜の雨。盆調という下10文字を得て後、紙の句をさまざまに置き換えんには、街中や、凍てつくや、薄月や、寂しさや、音寂し、わら屋根や、静かさや、とまぶねや、帰るさや、枯れ足や、など、いかようにもあるべきを、場所はついに、下行や、能五文字、動かすべからずといいしとぞ。一字一句の遂行も、揺るがせにすべからざることなり。一、何という国を置くべきかという場合に、遂行するは普通のことなり。しかれども、何かは知らず、すでに十七時を成したる後、その句につきて、いちいち動く動かぬを気味するは、学生諸子の多くなさざるところなり。自らメイクを得たりとて、得意人に示すとき、その人、この後はいかん、と質問すれば、なるほど、それは不穏なりき、何々のこの方、よかりしものを、など、気のつくことを多かるべし。生前にこれを発見すれば、一時の恥ばかりにて済むことなれども、死んでの地は、人の非難をいかんともするあたわざるべし。一、式の題目につきて、動きやすきものを挙げれば、春風と秋風、暮春と晩秋、さみだれとしぐれ、桜ともみじ、夕立としぐれ、 夏のと枯れの、夏子立ちと冬子立ち、と数うるに耐えざるべし。ちょっとこの題目ばかり見れば、あまり見学しおるゆえ、そう置きたがえるとは受け取れぬようなれど、実際俳句をものする上に、上手下手を問わず、絶えずあることなり。ただ熟練しおる者は常にこれを顧み、諸学、決起の詩は全く不注意に経過するのをさあのみ。1. 俳句を学んで道にいる者は、意匠と言語と並び達成ことこそ最も願わしけれ、誰でもまず両者相伴って進歩するものなれど、それはある一部分のことにて全体の上にあらず。例えば、寡黙なる句をものするには、はなはだ口調の和合に長じながら、遠慮なる句をものするには、口調全く和合せざることあり、よくよく注意研究を要す。1. 言語の上に、たるむ、たるまぬということあり、たるまぬとは、語を緊密にして、一字も動かすべからざるを言う。たるむとは、一句の聞こえ、おのずから緩みて、しまらぬ心地するを言う。例えば、琴の糸の、しまりおると、しまりおらぬとは、素人が聞きても、おのずから才やるがごとし。一句たるみあるように感じるときは、いちいちこれを吟味すべし。必ず、この語は不要なりとか、この語はもう少し短くしてもこと足りぬべきにとか、この語とかの語と一を転倒すれば、手に葉の接続に無理を生ぜぬとか、なんとかいうようなことはあるべし。思考は、老練の上にも切なるあり、素人の上にも上手なるあり、ただ口調のたるまぬところは必ず老練の上の沙汰なり、個人のメイクなどに気を留めてみるべし。1. 口調のたるむこと、一概には言い尽くされねど、普通に分かりたる例を挙げれば、虚字の大きいものはたるみやすく、名詞の大きいものは締まりやすし、虚字とは第一に手に葉なり、第二に副詞なり、第三に動詞なり。ゆえに、たるみを少なくせんと思わば、なるべく手に葉を減ずるを要す。試みに、天保以後の俳句をけみせよ。不必要なるところに、手に葉を用いて、一句をなすゆえに、口調をたるみて聞くべからず。またこれについて、副詞はたるみを生じ、動詞もまたたるみやすし、ただし、副詞、動詞などは、その使いようによるべし。今、たるみたる句の例を挙げんに、物足らぬ、月や枯れのを照るばかり、早急という句の中に必要なるものは、月と枯れのとの二語あるのみ。月や枯れのを照るばかりといえば、物足らぬの意はおのずからその中に含まれ、物足らぬ月の枯れのといえば、照るばかりの意はおのずからその中に含まれたり、否、両方ともに、実は無用の語のみ。この句の意は、単に、月の枯れのとか、枯れのの月とかいうばかりにて十分なりとす。同じことを、幾様にも繰り返さねば、その意匠の、現れぬごとき心地するは、初学者、および曲会社の 船舶なる考えより来たるなり。今この句のほかに枯野の月を映ずるものを挙げんに。月も今土よりいずる枯野かな。宇宙松は今月のところに枯れのかな。太閤昼中に月吹き出して枯れのかな。金雨三句おのおの降雪ありといえども早急の句に比すれば皆数等の上にあり。けだしこれらは物足らぬとも照るばかりとも言わで、その意を言外に含むのみならず、かえってそれより他の思考を取り混ぜて一句を面白くしたるなり。ただ枯野の月とばかりにては単純に過ぎて俳句になりがたきがためなり。しかし単純に枯野の月を映じたる雲なきはあらず。三日月の本性を見する枯野かな。関東と言えるがごときこれなり。この句元より幼稚なりといえども、しかも三日月を捻出しかつ一気火星に物したるところ、はるかに早急の上にあり。しかして記憶せよ、宇宙以下三人は皆天命以前の人にして、関東は元禄の人をなることを。ここに至り彼早急が天保流の元祖にして当時の名家なるを思わば、誰かその面に唾するを欲せざらんや。しかも早急の句中たまたまこの悪句あるにはあらず、彼が前週はことごとくこの種の人海をもって埋められるものなり。しかしてこの派を称して芭蕉の蕭風なりというに至りては、真に芭蕉の罪人なり。一、たるみにも程度あり。もし前のごとき議論を極論すれば、名詞ばかり並べたる句が一番の名句となるわけなり。しかしたるみもある程度まではたるみたるもよし。ただその程度はいちいち実際について言うよりほかはあらち。またたるみざまにも全体たるみたると一部分たるみたるとあり、全体たるみたるは細微かもしくは細不備なり。大方は締まりたるがごとくにて、一部分たるみたるは必ずあるし。一、口調の最も締まりたるは安永天明の頃なりとす。ゆえに同時代の句はおおむねよし。元禄の句はこれに比すればややたるみたり。しかれどもたるみざま全体にたるみて、しかもそのほどらいよければ元禄の格に至りては天明の及ぶところにあらず。つまり元禄の格にはうんちく多く、天明には少し。天保以後は総たるみにて一句の取るべきなし。和歌は万葉はたるみてもたるみ方よし、古今集はたるみて悪し、新古今はやや締まりたり。足利時代は総たるみにて俳句の天保時代と相似たり。漢詩にては寛喜陸長は万葉時代と同じくたるみてもよし、唐時代はたるみも少なくまたたるみてもあしからず。俳句の元禄時代に似たり、宋時代は宋たるみと言うてかあならんか。民心に至り大いに締まりたる傾きあり、俳句の安永天明に似たり。かっこしかれども人によりてたるみたるも少なからず。 1. 試みに、苦の垂水氏やり様を比較せんがために、元禄と天明と天保との三苦を列挙すべし。立ち並ぶ、木も古びたり梅の花。シャラ。二元の梅の地足を愛すかな。武尊。少なきは、伊予の常なり梅の花。早急。苦の降雪はしばらく論ぜず、その口調の上について言わんに、元禄、かっこシャラ、の句は、ありのままの景色を飾らずたくまず、裸にて押し出したる君あり。天明、かっこ武尊、の句は、とかくに緩みがちなるものを、少しも緩めじとて、締め付け締め付けて、一部も動かさじと締め付けたらんがごとし。天保、かっこ早急、の句は、緩みがちなるものを、なお緩めたらん心持ちあり。要するに、元禄は、自然なるところにおいて取るべく、天明は、工夫を費やすところにおいて取るべし。一人天保に至りては、元禄を模したるつもりにて、元禄にも何にもならぬもの、すなわち、工夫を凝らさぬふりをして、その実、工夫を凝らしたるもの、何の取りどころもなきことなり、少なくとも、この三体における苦法の変化を精細に知らざれば、俳句の道に上りたりというを得ず。世上、王王、天保流の句を表して、武尊流などと表するものあり、笑うに耐えたり。1. 元禄と天明とは各長所あり、いずれに従うもよし。また、元禄にして、天明にに、天明にして、元禄に至るもの申し。これ、天候、人口、その局所に至りて、相一致するゆえんなり。1. 佐藤一歳にかありけん、成人は、アイガッパのごとし、胸に一つの締まり谷あれば、全体は、ただふわふわとしながら、ついに、体を離れずと申せしとか。元禄調の締まり具合は、まずこんなものなるべし。天明調は、どこまでも引き締めて、五分も透かぬように、折り目正しく、着物を着たらんがごとく。天保調は、のろまが袴着を横にうがちて、祭礼の銭に集めに回るがごとし。また建築にいわば、元禄は、丸木の柱、茅の屋根に、庭木は、あり合わせの松にても、杉にても、そのままにしたらんがごとく。天明は、柱を四角に切り、床違え棚をつけ、段間の飾りより、天井板まで美を尽くして、しかも俗ならぬように、家は楔を打ちて動かぬように建てたらんがごとく。天保は、床脇の柱だけ丸木を用い、無理に丸窓一つをうがち、手水鉢の腕木も自然木を用い、門扉の偏額は必ず布木を用い、しかしてうちの中は、小細工したる机、すずり、土瓶、茶碗などの俗屋なるものを用いたらんがごとし。またこれを談話に例わば、元禄の人は面白くてもつまらなくても真実をありのままに話し、天明の人は上手に面白く嘘をつき、天保の人はありうちのつまらぬ話を真実らしく話して、その実はそれも嘘なりけんがごとし。